生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、生き生きライフ生き生き長寿、島でございます。
はい、こんにちは、川上洋子です。
ゴールデンウィークも明けてしばらく経ちましたけども。
経ちましたか？
はい、あ、経ってないですかね。世の中のちょっと私介護してると、あの日の流れが分からなくなってくるので、はい、分からなくなってきますので。
そうですか。
すいません。
いえ、あの、ああいうお仕事の方って、ゴールデンウィークとか皆さんお休みしてる間ってどうなってるんですか？
働いてますね。
働いてますよね。そうですよね。
はいはい、年中、介護発生するものなので、お盆とかね、もちろんあの年末年始も働くことにはなりますね。
まあ、はい、ちょっと違うんですから、私そういえば病院に年末年始と入院してたことがありまして、
は
い
は
い、昔ですよ。
昔ですね。
その時に外出届を、
はい、
年末行ってらっしゃいと看護師さんに送られ、はい、帰ってきて点滴して、またお正月に行ってらっしゃいと言って、そんなことありましたけど、大変だなって。
そうです、うん、本当にあの病院に私勤めてた時は、病院っていうのは基本的に年末年始っていうのは意外と帰られたりする方も多いんですけど、うん、介護の場合だとなかなかそういう方も少なくて、施設、特に入ってる施設ですね、少なくて、介護職員さんが献身的に。ちなみに私去年10年ぶりぐらいに年末年始お休みしました。
そうですか。
そうです。それまでずっと、あの年末年始は働いてました。
どうです？
いや、何をしていいかわからないですよね。年末年始に何をするべきかっていうのはわからなくなる。
そうこそ日が過ぎていくという。
そうですね、あのお腹いっぱいになっていつの間にかもう仕事が始まってしまう。
さあ、ということで今日もゲストの方を、
はい
はい、お迎えしておりますので、また後ほど、
はい、
はい、いろいろ伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、はい、以前グループホームの森田さんお呼びしたんですけど、今日は
暑い方ですね。
暑い方ですね。ええ、戦闘服と言ってたあの方ですね。今日はですね、法人代表するデイサービスのリハビリ長寿生き生き道場の管理者の石川さんをお呼びしました。
はい、
今日はですね、皆さんにデイサービスとは一体何ぞやというとこをお知らせしたいなと思いまして、デイサービス結構介護っていう部分では利用されてる方が多いんですけども、やはりあの利用してほしいっていう思いはありながら、今利用してない方ですよね。なかなか利用の仕方がやっぱりわからないと。多分川上さんもそういう部類の一人だと思うんですけど、
そうです、ね、
利用の仕方がわからないと。
考えたことも
そうですよね。おそらく、あのデイサービス見つけたらそこを通えるんじゃないかなっていうところもあったりとか思ってる方もいらっしゃるので、そういう部分を、時間は短いですけども、石川さん、はい、説明いただければなと思ってます。
はい、
それでは、石川さん、こんにちは。
こんにちは、石川です。
はい、石川
です。ニコニコじゃないですか。すごい緊張して、マイクの前に座ってどうなるんだろうこれからって思ったら、ニコニコじゃないですか。
さっきあの顔がね、青かったんですよ。
バラ色ですよ、今。
そうです、ここですか？そうです。この前ちょっと男比率高くて、今日は女性比率が高いので、今日はすごく私もホッとします ね。
あのお洋服もピンク色の、
あ、そうですね、
なんていうんですか、戦闘服じゃないですけど
戦闘服じゃないですね、制服ですよね。
制服、
はい、あのこれはうちの、 あの、うん、リハビリ長寿をやっている制服ですよね。
明るくなっていいですよね。
はい、うん、今日は私からちょっと質問形式 で、ね、おそらく一般の方がこういうことをわからないんではないかなっていうところをちょっと一つ一つ質問できればいいかなと思います。
はい、教えてください。
はい、それではデイサービスとは一体何ですかというところですよね。
そうですね、デイサービスなので、まあ、主にですね、在宅で介護を受けているご利用様が通って利用するサービスで、体をですね動かしたり、仲間ができる場を私たちが提供したり、 また閉じこもりですね、それを防止したり、孤独の解消、ストレスの軽減、また精神面での維持向上を図っていただくというところになります。
デイサービスっていうのは3大要素っていうのがあって、機能訓練、リハビリですよね、っていうとこと、社会交流っていうとこ、まあ、さっき孤立するって石川言ってたんですけど、まさにその通りで孤立する方がやっぱり多いので、そういうところに来て社会交流をしていくっていうのと、今まあ社会問題になっている家族さんが仕事を辞めてまで介護をしなくちゃいけないっていう状況ってあると思うんですよ。そういう人たちがなかなかその介護の資格持っててもやはり介護しないちゃいけないから辞めてしまうということがあるので、そういう方にデイサービスに通っていただいて、例えば自分のやりたいことをやっていただくと、そういう、3つの要素があるというのがデイサービスですね。
はい、
はい、で一般的にデイサービスって中でどんなことしてるのかっていうのもなかなかわからないと思うんですけども、
そうですね
なかなか建物まず入らないってなると、中で一体どういうサービスが行われてるのか多分わからないと思うので、はい、教えてください。
はい、そうですね、まず日帰りということで、日帰りで施設に通うということになります。でサービスとしては入浴、排泄、お昼のお食事の提供、またレクレーション、まあ、男性の方だったら囲碁とか将棋、女性だったら絵手紙とか書道とか、そういったこともあります。でまた機能訓練士の方の、マッサージとか、リハビリとかもありますし、ご利用者様の健康チェックですね、血圧とか体温とか、あと送迎サービス、ご家族様の、まあ、相談もお伺いしまして、毎日介護を行っているご家族様の負担軽減をお手伝いさせていただいております。
デイサービスっていうのは俗に言う在宅サービスって言われてて、お家にいる人に向けのサービスってなってます。在宅サービスっていうと、お家で困っていることをデイサービスに来て、例えば今機能訓練するとか、囲碁のお友達とされたりとか、そういうことを一人ではできないけど職員の支援を受けながら囲碁とかをできるという状況っていうのがデイサービスでは実現できると。そうやってお家から通うと、そうなるとお家のこともうまくできるようになるし、施設では施設でそういう訓練しながらお家できることを増やすことができる可能性があるということですよね。それによってできることが増えて、例えば介護保険の使っている要介護区分が下がったりして負担金も減ると、何がともあれ在宅生活のもう必須であるサービスの一つという形です。石川さん、ちょっと聞きたいんですけど、デイサービスっていうのはどういう対象の人が通うことができるんですか？一般の人は無理なんですよね、きっと。
そうですね、今その施設にポーンと来て利用したいんだけどって言われても、ご利用の方は、できないので、まず介護保険のデイサービスということなので、まず市役所、また地域包括支援センターの方で介護申請っていうのを受けていただくんですね。それで認定された方がご利用の方できるっていうシステムになってます。
そしたら今もう認定済みの人がいた場合には、どうですか、今ケアマネージャーさんついてたらケアマネージャーさんに相談するっていう形ですよ ね、きっと、でケアマネージャーさんに検討してもらったりとか、デイサービス体験したり見学したりね、体験したり
そうです、ね、
っていうとこですよね、きっと。
そうですね、まずご自身がどのようなデイサービスを利用したいかとかあると思うんですけども、リハビリをメインにしたい、また楽しみを、自分の趣味活動を楽しみにしたいとか、お風呂メインとか、そういった目的とかもございますので、まずはその、施設にご自身と、ご家族様ですね、見学された方が一番いいかなと思います、
ありがとうございます。
なるほどね。
次なんですけども、うちも長寿メディカルっていう中で、リハビリ長寿っていうデイサービス展開してるんですけども、そしたらそのデイサービスの中でリハビリ長寿一体何するのというとこでちょっと説明をしてもらいたいなと思ってます、
はい、まず武術体操というものを行っております。
武術、
そうです、武術といえば
空手とか、
そうです、そうです、そうです。
よかった、なんか全然違うこと言ってた。違いますよ、川上さん。本当ですか。
そうです、そうです、剣道、柔道、空手、この要素を取り入れた、身体機能の向上を図るプログラムを行っております。
へ、
もともとデイサービスに通うってなると、さっきあの三大要素の中であった社会交流っていうところになると、やっぱ男性の人って女性の人と違ってなかなか人と会話して時間が持ったりとか、そういうことできない。私もそうなんですけど、
島さんはちょっとね、
いやなかなか外に出たくないんです。はい、そういう方にまず男性の人にね使ってほしいなっていう思いもあって、このような体型を取ってきたっていうところがあります。で、男性の人も女性の人もやっぱり利用してほしいってなると、女性の人のプログラムもやっぱ必要っていうことになるので、うんうん、この武術体操っていうものプラス女性の人がちゃんとデイサービスとして通って機能できるような、うん、取り組みをいろいろまたやってるというところですよね。はい、
で、あと多分武術となると立ってされるのかなってイメージされるかと思うんですけども、うん、まあ、安全のため椅子に座って、全て座ってされるので安全ですし、またストレッチから筋力トレーニング、最後は市内だったらサンドバッグに向かって一本締めメーンを10回叩くんです。であと柔道空手だったりすると、まあ、サンドバッグの前に行って、背負い投げ10本してすごいですよ。
それはどなたか指導してくださる方がいらっしゃるんですか？
基本武術体操に関するマニュアルっていうものがあって、それはうちのリハビリスタッフが監修したものになってます。専門職員が監修したものを各リハビリ長寿の職員がマスターしてますもん。
なるほど、
はい、マニュアルはもちろんあるし、はい、職員がもうマスターしてます。やはりこれデイサービスの課題なんですけど、介護職員の人が主となってデイサービスってもともと運営するもんなんですよね、そうなった場合に介護職員の人ができなくて専門の人を呼ぶっていうのはやはりちょっと違うなと。
はあ、はあ、なるほど。
そうです。メインでやってる人たちがメインであるそういう機能訓練であるとかっていうことができないっていうのはやはり問題。
そうですね、
そうです。うん、なので、介護職員の人がしっかりできるような、あくまでリハビリスタッフの作った監修したものっていうものをフィードバックして、そちらで介護職員がやるっていうことが一番うちとしては大切なこと。
うん、うん、うちのもう亡くなりましたけど、おばあちゃんがいたんですけど、やっぱそのデイサービスへ通ったんですけど、人生変わってましたもんね。
変わる人、
変わる、
本当に変わるんですよ。その人自身も変わるし、周りの家族さん生活環境自体がもう全体がもう変わってくるんです。
でおじいちゃんの方が、まあ、長生きして元気だったんですけど、ルンルンで出かけてることができるようになって、
そうなんです、本当になるんですよ。
本当そうなんですよ、
そうなんです、
ね、
なのでぜひそういうデイサービスというものをねご活用いただければと思います。
はい、
今日はデイサービスの管理者の石川さんお呼びしまして、デイサービスのね、仕組みですね、で制度みたいなところを簡単に、教えてもらいました。デイサービスというものはやっぱり地域にいっぱいありますので、そういうところを利用して皆さんの生活環境楽になるようにリハビリとかして、これから暖かくなりますからね、できることが増えるとまた楽しい、ね、人生っていうのを送れると思いますので、ぜひ利用ください。
はい、さあ場所なんですけれども、小松市上小松町平41-1、お電話番号が0761-22-0015、0761-22-0015、長寿メディカル株式会社さんまでお問い合わせをいただければと、はい、はい、思います。
よろしくお願いします。
はい、ではこのあたりで今日お別れになります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
はい、
生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。